平成30年1月1日発行、福士奈良市の第152号。明けましておめでとうございます。皆様、お健やかに新年をお迎えになられたことと思います。昨年は大相撲の世界も少し残念なニュースもありましたが、一日も早く解決して、皆さんが明るく応援できる初場所になるといいですね。表紙を説明します。福祉の文字と右上の方に矯正の文字が華やかな朱赤で彩って書かれています。周りにはお正月らしい門松ややっこだこと羽が写っています。中央には屋敷近隣公園の芝生の上で、嘱託警察犬としてこれまで数多くの行方不明者の捜索に協力し、3年前自宅を出たまま行方がわからなくなった90歳代の認知症男性を匂いを頼りに捜索し、自宅から数キロ離れたところで無事発見しました。ゴールデンレトリバー、ジャックアトマイハート号、オス8歳と、飼い主であり、訓練士の、ともしげすみおさんが写っています。では、152号の内容をご案内します。見出しには、新年のご挨拶。見出し3、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金のお礼、ご協力ありがとうございました。見出し4、桜の家と泉の家、第20回桜祭りのご案内。見出し5、シリーズ、習志野にもあります、子供を囲んだ地域交流の場。見出し6、中学生が守っていきたい基本ルール。見出し7、社協支部活動紹介。見出し8、地域サロンを覗いてみませんか。見出し9、福祉サービス利用援助事業についてのお知らせ。見出し10、ゆるキャラグランプリ2017応援ありがとうございました。見出し11、2つのイベントのお知らせです。はじめに、平成30年新春菓子交換会、続いて、災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練の講演会。見出し12、掲示板、はじめに、鈴木ガルピッタンアオード、続いて、正規職員募集。見出し13、福っぴークイズ。見出し14、編集済んで夜が明けて。見出し15、152号についてのお問い合わせ先、電話番号。ホームページアドレス、E メールアドレスなどをまとめてご案内します。見出し16、掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、続きまして、新年のご挨拶のご案内です。誰もが自分らしく、地域で安心して暮らし続けるために。皆様、明けましておめでとうございます。平成の年号も、30年という節目の年を迎えまして、市民の皆様におかれましては、夢と希望を持ってお迎えのことと存じます。本年は、 習志野市社会福祉協議会の第5次習志野市地域福祉活動計画の4年目を迎え、いよいよ計画の仕上げ段階に入るところでございます。誰もが住み慣れた町で心豊かに自立した生活を継続していくためには、向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神を地域に浸透させるため、当協議会の役割を改めて認識し、具体化することが求められております。そうした中で、介護保険制度の改正に伴い、平成29年度より、介護予防日常生活支援総合事業がスタートし、地域が介護の担い手となり、支援を進めていくための準備として、昨年6月と11月にシニアサポーター養成講座を開催したところでございます。また、昨年は九州北部で発生した豪雨災害により、大きな被害をもたらしましたが、復興にはまだまだ時間がかかると聞いており、心よりお見舞い申し上げます。現地では大勢の災害ボランティアが活躍したとのことでありますが、言うまでもなく災害はいつどこで発生するかわかりません。そのために当協議会としては災害ボランティアセンターの立ち上げ運営訓練を毎年実施しております。いつ災害が起きても速やかに災害ボランティアが活躍できるよう準備を進めているところでございます。本年も社会福祉協議会の活動に対し、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに皆様のご健康とご多幸を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。習志野市社会福祉協議会会長、海宝義種。なお、紙面には海宝会長の顔写真が掲載されています。以上で、新年のご挨拶を終わります。
見出し3、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金のお礼。赤い羽共同募金の 70% は市内の地域福祉に、30% は県内の福祉施設などに役立てられます。歳末助け合い募金は、全額市内の地域福祉に役立てられます。ご協力ありがとうございました。千葉県共同募金会習志野市司会、司会長高橋勝。紙面の中ほど左側には着ぐるみを着たマスコットのフクッピーくんが街頭でたすきをかけ、募金のお手伝いをしている様子が写真に写っています。続いての記事は、ご協力ありがとうございました。平成29年8月1日から平成29年10月31日、金銭寄付、継承は略させていただきます。株式会社ヘルスケア習志野、新鮮市場マルエー薬園来店、ボーイスカウト習志野第一弾育成会、ボートピア習志野、株式会社テックエステート、平成29年 4月から平成30年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力をいただいた方々のお名前は、平成30年4月1日号の臨時号に掲載します。以上で、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金のお礼と、ご協力ありがとうございましたを終わります。
見出し4、老人福祉センター桜の家と地域福祉センター泉の家のご案内です。利用しやすい施設を目指し、指定管理者である社会福祉協議会が運営しています。はじめに老人福祉センター桜の家。利用できる方は、奈良市の市民で60歳以上の方。利用時間は午前9時から午後4時。利用料金は無料です。利用施設、大広間、多目的ホールなど。お風呂の利用は午前10時から午後3時。土曜日は午後2時までです。洗面用具をお持ちください。サークル活動。およそ30のサークルが活動中で、所定の費用がかかります。休館日は日曜、国民の祝日、年末年始。利用方法は利用券が必要になります。初めての方は保険証または免許証などをお持ちの上、窓口へお越しください。問い合わせは桜の家。続いて、地域福祉センター泉の家。利用できる方は、地域福祉活動を推進している団体または個人。利用時間は午前9時から午後4時。利用料金は無料。利用施設は、研修室、会議室、和室、集会室、ボランティア室、栄養指導実践室、ボランティア情報コーナー、録音室です。休館日は、日曜、国民の祝日、年末年始。利用方法は、施設利用の申請は、利用希望日の属する月の3ヶ月前より受付します。例えば、4月利用希望の場合、1月より利用申請を開始してください。問い合わせは、泉の家。地域福祉活動の場として、打ち合わせや研修会に、ボランティア活動の集まりにぜひご利用ください。新年は、桜の家、泉の家ともに1月5日金曜日より開館です。次に、老人福祉センター桜の家の催しのご案内です。第20回桜祭りサークル活動の発表会。3月2日金曜日、3日土曜日、午前10時から午後3時30分。3日は午後3時までです。1、3月2日金曜日、オープニングセレモニー、フラダンス、太極拳、グランドゴルフ、カラオケ、茶道、お茶券300円、80席ご用意します。2、3月3日土曜日、レクダンス、フォークダンス、社交ダンス、大正ごと、着付け、民謡。3、展示、写真、書道、パッチワーク、編み物、絵手紙、手芸ボランティアによる作品。4、
新春写真展、感じたこと、伝えたいこと、1月5日金曜日から17日水曜日、桜の家ロビーにて開催します。ぜひお越しください。紙面には、絵手紙サークルによる作品展示と、社交ダンスサークルの発表の2枚の写真が掲載されています。以上で、老人福祉センター桜の家と、地域福祉センター泉の家のご案内を終わります。
見出し語シリーズ、習志野にもあります、子供を囲んだ地域交流の場。地域の子供たちに、無料や定額の料金で食事を提供する子供食堂の取り組みが全国的に広まっています。前号に続き、習志野市内にある子供食堂を2カ所ご紹介します。まずは、東習志野にあるブレーメン子供食堂です。店内にはディズニーミュージックが流れ、おしゃれなカフェのような雰囲気。平成28年10月に、地域住民の交流のための拠点施設である地域交流プラザブレーメン習志野の一角にオープンしました。きっかけはテレビニュースを見た職員の子供の様々な貧困問題に対して何か支援ができないか。また子供たちにとって心地よい居場所を提供できないだろうか、との思いから、ブレーメン子供食堂を始めたとのことです。栄養士を含む職員5名体制で始まり、現在はボランティアにも協力いただいています。昨年9月には、親子連れら4組17名が参加していました。この日は、ミートソーススパゲッティやポテトサラダなどの子供が大好きなメニューで、栄養バランスにも配慮されているようです。施設長の獅子倉和馬さんは、課題が山積する中で、食事の提供だけでなく、より多くの方に知ってもらい、困った時の居場所や遊び場にすることができないか。また、ボランティアの協力により学習支援を行いたいと話します。次にご紹介するのが宝箱シニア子ども食堂です。こちらでは、地域でゴミ拾いを行うエコ活動をした後に、デイサービスの利用者だけでなく、近隣の住民と共に食事をするシニア子ども食堂を開催しています。日頃、一人で食事をしている方や、多くの人と食事をするのが苦手な子どもや、高齢者などに声かけを行っているとのこと。代表の保坂恵美さんは、子ども食堂だけでなく、ゴミ拾いを行うことによって、地域の課題を発見することにもつながります。地域の中で、子どもたちには、ありがとうと言われるような経験をしてもらいたい、と話します。ブレーメン子ども食堂は、場所、地域交流プラザ、ブレーメン習志野、レストランクック、東習志野 2-10-3、開催日時は、毎月第1土曜日、 食事時間、午後4時30分から6時30分。ホール開放は、午後3時30分から6時30分まで。参加費は、幼児100円、小中学生は300円、子供と一緒に食べる家族300円。お問い合わせは、地域交流プラザ、ブレーメン奈良市の、電話は 470-5511、470-5511です。次に、宝箱シニア子ども食堂。場所は、児童デイサービス宝箱。みもみ 2-35-3。開催日時は、土曜日。2ヶ月から3ヶ月に1回。他、時間は午前10時から。その他開催日時、参加費などは直接お問い合わせください。お問い合わせは一般社団法人宝箱。電話は 473-4334、473-4334 です。紙面中ほど右側には、ブレーメン子ども食堂の内部を、入り口の様子と2枚、宝箱シニア子ども食堂で食事をする人と、地域でゴミ拾いしている様子が写真に写っています。以上、シリーズ奈良市のにもあります。子供を囲んだ地域交流の場を終わります。
見出し6。中学生が守っていきたい基本ルール。保護者の皆様は、お子様のインターネットの利用状況を把握されていますでしょうか。以下ネット。今や中高生だけでなく、小学生までスマホなどを使ったネット利用が普及しているようです。ネット利用は利便性を向上させる手段ですが、なりすましやワンクリック詐欺などのサイバー犯罪は年々その深刻さを増しています。社会経験が乏しいお子様たちを様々なネットの犯罪やトラブルから守るためにはどうすればよいのでしょうか。保護者はお子様のネットの利用状況を把握し、犯罪やトラブルに巻き込まれないように教育と対策を行う必要があります。奈良市の市では平成29年4月と6月に中学生ネットモラル向上委員会を開催。市内7中学校のそれぞれの代表が委員となり、今の中学生のネットモラルについて議論を重ねました。そこで中学生が守っていきたい基本ルールとして提案されたのがこちらです。1. いじめ、悪口は言わない、書かない。2. 使う時間を決める。3. 課金に気をつける。4. 個人情報を公開しない。5. 知らない人とつながらない。スマホカメラの位置情報はオフにする。お子様がルールを守り、正しく安全にネットを利用できるよう、保護者は見守り、導いてあげましょう。 習志野市において、中学生ネットモラル向上委員会において、提案された内容に関するチラシが掲載されています。これで中学生が守っていきたい基本ルールを終わります。
見出し7、社協支部活動紹介。霞支部。健康づくりや地域住民の交流などを目的として、霞支部ではテントウムシ体操を開催しています。場所、霞小学校内1階。問い合わせ、霞支部。電話、451-6933。451-6933。開所日時、毎週月水金曜日、午前10時から午後4時。こんにちは。続々と霞にお住まいの方が、霞小学校の余裕教室に入ってきます。10月のある日の月曜日、今日はテントウムシ体操が行われる日です。阿川八重子さん、山本秀子さん、2名の推進員の協力のもと、梅干しの歌のグーパー体操に始まり、テントウムシ体操の立位編、畳編などのDVD の映像を流し、体を動かします。毎回、50歳から90歳代までの30人ほどの方々が集まり、ゆっくりではありますが、音楽に合わせて1時間近く、体全体を動かし、参加者は気持ちの良い汗をかいています。また、この日は、日頃利用している霞小学校に、縫った雑巾の寄贈を呼びかけるなど、地域交流も深まっているようです。霞支部主催で、平成26年5月に始まったテントウムシ体操も、参加者の増加により、現在は毎週月曜日の午前午後2回行っていて、約50人が在籍しているとのこと。転びにくい体づくりのために考案されたテントウムシ体操ですが、参加者同士が顔見知りとなり、会話が弾むなど、地域住民の交流の場となっています。テントウムシ体操って?平成16年に健康づくりの基本計画、健康な町習志野の楽しく運動に取り組む町、仲間づくりができる町を実現する介護予防事業として始まった習志野市オリジナルの体操です。椅子編、畳編、立位編の3つのバージョンがあり、転倒、骨折を防ぐための体操として、ストレッチと筋肉トレーニングを組み合わせています。紙面右側には、会場で体操を楽しむ人々と、その下に、イメージキャラクターのテントウムシのてんてんちゃんのイラストが描かれています。これで社協支部活動紹介を終わります。
見出し8、続きまして地域サロンのご案内です。地域サロンを覗いてみませんか? 歩いて行ける身近な場所で実施している集まりを支援し、住み慣れた地域で孤立せず、安心して生活ができる地域づくりにつなげていきたいと始めた地域サロンも16箇所になりました。お茶を囲んで話に花を咲かせるサロン、体操、折り紙、カラオケを楽しむサロン、それぞれ趣向を凝らした活動を展開しています。散歩のついでにサロンに立ち寄ってみませんか？これより16箇所の地域サロンをご紹介いたします。八津地区4箇所。一つ目のサロン名は花見月。会場八津一丁目杉本宅。住所八津一丁目。連絡先杉本純子。電話 474-3260。474-3260。活動日、第4木曜。内容、おしゃべり。二つ目のサロン名は、サザンカ。会場は、津田沼ハイツ集会所。住所、八津、2-22-31。連絡先、湯沢清子。電話 451-1096。 451-1096。 活動日月4回金曜日です。内容は健康体操、足裏叩き、おしゃべり。三つ目のサロン名はローズガーデン。会場は、八津パークタウン24号棟集会所。住所、八津 3-1-24。連絡先は、緑川久志。電話、454-9736。454-9736。活動日、第1、第3木曜。内容は、体操、歌、ゲーム、おしゃべり。四つ目のサロン名は、ローズクラブ。会場、霊公園奈良市のローズ館。住所、八津 3-14-7。連絡先、牛島、むつみ。電話、452-3765 452-3765。活動日、第1、第3水曜。内容は、体操、歌、手話、しりとり、おしゃべりです。次に、八津西部地区、一箇所、サロン名、オアシス。会場は、八津駅前サロン日だまり。住所、八津 5-5-3。 連絡先、太田創造。電話、080-2092-0179。 080-2092-0179。活動日、第3木曜。内容は、おしゃべり。三もみ地区の地域サロンをご紹介いたします。お茶のはずき会。会場、三もみ2丁目、高野宅。住所、三もみ2丁目。連絡先、三もみ支部。電話、476-0966 476-0966。開所日時、火曜、 水曜、金曜日です。活動日は毎週金曜と土曜日です。内容は茶道、おしゃべり。次に花咲地区の地域サロン名、折り紙カフェ。会場は花咲会館、住所花咲 1-5-14、 連絡先おそあきお、電話 090-1667-5546、 090-1667-5546。 活動日、第二水曜。内容は折り紙、おしゃべり。次に袖ヶ浦地区3カ所のサロンをご紹介いたします。一つ目は渚ふれあいサロン。会場袖ヶ浦4丁目渚会館、住所袖ヶ浦 4-18-1、 連絡先木野道子、電話 453-7990 活動日は第1、第3火曜日。内容はおしゃべり、体操、講演会です。二つ目のサロン名は袖ヶ浦一丁目東欅サロンの会。会場袖ヶ浦一丁目東町会欅会館、住所袖ヶ浦 1-6、 連絡先曲がりを誠一、電話 452-8481、 452-8481。 活動日は毎週月曜。内容カラオケ、体操、おしゃべりです。三つ目のサロン名は生き生き健康サロン。会場袖ヶ浦公民館、住所袖ヶ浦 2-5-1、 連絡先は袖ヶ浦支部 452-1555、 452-1555。 開所日は毎週火曜、木曜、金曜日。活動日、第4木曜日です。内容は、健康体操、柔道整復師による講演会、その他。次に、霞地区のサロン名、ふれあい霞。会場、霞小学校。住所、霞 4-6-1。連絡先は、霞支部。電話 451-6933。451-6933。開所日は、毎週、月曜、水曜、金曜日です。活動日は、毎週月曜日。内容は、テントウムシ体操、おしゃべり、です。次に、秋津地区3カ所のサロン名をご紹介いたします。一つ目のサロン名は、ふれあい広場。会場、秋津二丁目集会所。住所、秋津 2-2-8。 連絡先、谷口和歌子。電話 090-9832-4970。 090-9832-4970。 4970、活動日は第4水曜、内容、おしゃべり、ミニ研修。二つ目のサロン名は、おしゃべり喫茶、サロン一丁目。会場、秋津一丁目集会所。住所、秋津 1-4-9。連絡先、麻生美智子。電話、453-7414。453-7414。活動日は、第1、第3火曜日です。内容は、おしゃべりです。三つ目のサロン名は、泉の家の健康体操。会場、総合福祉センター。住所、秋津 3-4-1。連絡先、高森美智子。電話、090-7739。0904 090-7739 0904。活動日は毎週月曜日です。内容は健康体操です。次に、屋敷地区のサロン名、ミレナサロン。会場はミレナハウス。住所、屋敷 4-3-1。連絡先、原明。電話、767-3790。767-3790。活動日、月1回。内容は、おしゃべりです。最後に、元大久保地区のサロン名、南町会女子会。会場、元大久保南町会集会所。住所、元大久保 3-3-7。連絡先、小林照子。電話、476-9250 476-9250。活動日、第二水曜日。内容は、おしゃべり、ストレッチです。以上で、地域サロンのご案内を終わります。
見出し9、あなたの安心を支えます。福祉サービス利用援助事業について、高齢の方や障害のある方が地域で安心して暮らすことができるようにお手伝いするサービスです。福祉サービス利用援助は利用者全員に提供するサービスです。この記事は質問形式で書かれています。介護保険や福祉サービスの利用の仕方がわからないというときは、福祉サービスを安心してご利用できるようお手伝いします。例えば、福祉サービスについての情報提供を受けられます。福祉サービスを利用したり、やめるために必要なことを一緒に考えながら手続きをします。福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。以上のサービスを受けて、ヘルパーさんを利用することになりました。助かったの声もあります。福祉サービス利用援助と一緒に以下のサービスも利用できます。1、財産管理サービス。最近、電気代や家賃の支払いを忘れてしまう。どうしようというときは、 毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。例えば、医療費、税金、公共料金などを支払うお手伝いをします。ご本人の通帳から生活に必要なお金を払い出してお渡しします。また、預け入れすることもできます。このサービスを受けたとき、決まった日に来てくれてお金を下ろしに行ってくれる。電気代と家賃も振り込んでくれます。2. 財産保全サービス。通帳や年金証書をどこに置いたかわからなくなるというときは、大切なものを貸金庫でお預かりします。お預かりできるもの、年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、銀行印、実印など、その他社協が適当と認めた書類。なお、宝石、骨董品、貴金属類、株券、有価証券などはお預かりできません。このサービスでは、普段あんまり使わないものだし、預かってもらえて安心です。利用できる方は、習志野市にお住まいの高齢者、障害のある方、利用に必要な契約内容が理解できる方です。専門員が出向いて事業の詳しいお話をさせていただきます。今現在は必要でなくとも、将来の知識としてお役立てください。地域や事業所での懇談会や研修会などの場面でもご活用ください。以上のお問い合わせは、社協地域福祉課です。これで福祉サービス利用援助事業についての記事を終わります。
見出し10、ゆるキャラグランプリ2017。応援ありがとうございました。ゆるキャラグランプリ2017は8月1日火曜日から11月10日金曜日までのインターネット投票及び11月18日土曜日から11月19日日曜日に長島リゾート三重県桑名市で行われた決選投票により最終結果が発表されました。福っぴ最終順位、全681キャラ中第458位、獲得ポイントは702ポイントでした。皆様の温かい応援ありがとうございました。感謝を表す福っぴー写真が掲載されています。これでゆるキャラグランプリを終わります。
見出し11、二つのイベントのお知らせ。はじめに、平成30年、新春菓子交換会。当日、直接会場へどなたでも参加できます。新しい年の幕開けに際し、習志野市に集うあらゆる分野の人々の出会いと交流の場を設けました。自由にご参加いただけますので、お誘い合わせの上ご来場ください。ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。日時は1月11日木曜日午前11時30分より、受付は午前11時よりです。会場、習志野文化ホールホワイエ。会費は4000円。当日会場にていただきます。 内容は、雅楽演奏、獅子舞、お囃子、お楽しみ抽選会ほか、軽食あり、主催、習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協議会、問い合わせ、社協、企画総務課。次に、災害ボランティアセンター立ち上げ、運営訓練講演会について。災害ボランティアセンターにおける IT の具体的な活用について。災害時に立ち上がる災害ボランティアセンターでは、ホームページや Facebook などの IT を活用した情報発信は欠かせないものとなっています。災害時にボランティアをしたいと思ったとき、どのように情報を収集していけばいいのか、講義とロールプレイにより学ぶ講習会を開催します。ぜひお越しください。日時は2月18日日曜日。午前9時より午後0時30分を予定しています。会場は総合福祉センター、講師、一般社団法人、災害 IT 支援ネットワーク、柴田聡氏。申し込み締め切り、2月2日金曜日。問い合わせ申し込みは、社協、地域福祉課まで。以上で、2つのイベントのお知らせを終わります。
見出し12、掲示板。はじめのお知らせは、第11回鈴木ガルピッタンアウォード、日鉄住金 SGY や地域社会貢献賞についてです。鈴木ガルピッタンアウォード、地域社会貢献賞は、日鉄住金 SGY や株式会社、旧社名、鈴木金属工業株式会社が、平成20年に創立70周年を記念して、地域ボランティア活動の発展に寄与することを目的に創設しました。活動援助資金として、団体30万円、個人10万円が支給されます。応募者募集。社会福祉協議会では、地域福祉推進を図るために、市内で社会貢献活動をしている団体または個人を公募の上、選考委員会で1団体または1個人を選考します。決定後、5月に行われる式典にて、社長から直接表彰状と活動援助資金の目録、特製トロフィーなどが授与されます。募集要項はホームページにも掲載しています。ふるってご応募ください。申し込み締め切りは2月28日水曜日です。問い合わせ、連絡先、社協、企画総務課です。
続きまして、習志野市社会福祉協議会、正規職員募集のご案内です。採用予定人員、若干名。採用予定日、平成30年4月1日。受験資格は4つあります。1つ目は、昭和62年4月2日以降の生まれであること。2つ目は、青年、非後見人または非補佐人。 あるいは、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでのもの。また、日本国憲法施行の日、以後において、日本国憲法または、そのもとに成立した政府を、暴力で破壊することを主張する政党や、その他の団体を結成し、または、これに加入した者、などの、結核条項に該当しないことが要件となります。三つ目は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のいずれかの資格を有する者、もしくは、平成30年3月までに取得見込みの者であることが要件になります。四つ目は、普通自動車運転免許証を所持していること。以上、四つの要件を満たす方に限ります。なお、年齢制限の理由は、厚生労働省令の例外、自由3号の E、長期勤続によるキャリアを形成するための若年者の募集、採用によります。受験申込書の配布、受付期間は1月22日月曜日までの午前9時から午後4時まで。ただし、日曜、祝日を除きます。配布、受付場所は、社協企画総務課。また、受験申込書及び受験票は、習志野市社会福祉協議会ホームページからダウンロードしたものを使用することができます。なお、受験申込は、郵送でも受け付けます。詳細は、受験申込書に記載しています。第一次試験日、1月27日土曜、筆記試験及び適性検査、小論文を行います。第二次試験日は、2月17日土曜、試験会場はいずれも総合福祉センター2階研修室です。問い合わせ、社協企画総務課。以上で掲示板を終わります。
見出し13、福ピークイズ問題だよ。習志野市オリジナルで転びにくい体づくりのために考案された体操の名称は何でしょう。1、菜の花体操。2、テントウムシ体操。3、タケノコ体操。答えがわかった方は、郵便番号、住所、氏名には振り仮名を振って、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、1月31日水曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で5名様に福っぴピンバッジをプレゼント。正解及び当選者は福祉習志野4月1日号で発表するよ。前後151号の正解と当選者。なお、敬称は略させていただきます。正解、1の子ども食堂でした。当選者、赤坂博士、岡節夫、中村恵子、 以上の皆さんでした。おめでとうございます。これで、フクッピークイズを終わります。
見出し14。編集済んで、夜が明けて。明けまして、おめでとうございます。インスタ映えが、昨年の流行語になりました。このネット社会において、パソコン、スマホなどは便利で欠かせない存在となっています。ニュースを見たり、買い物や旅行などもインターネットで予約できる世の中になりました。一方で、インターネットを起因とした犯罪やトラブルが多発しています。SNS を利用すれば簡単に人とつながることはできますが、本名や顔を知らないことも珍しくありません。それ以前にお互いに生身の人間であることを忘れてはいけません。以上で、編集済んで、夜が明けて終わります。
見出し15。以上で、平成30年1月1日発行、福祉奈良市の第152号を終わります。福祉奈良市のは、年4回発行、次回は、4月1日発行の予定です。編集発行は、社会福祉法人、習志野市社会福祉協議会、広報委員会、郵便番号 275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内。電話番号は 047-452-4161。 047-452-4161。 ファックス番号は 047-451-8211。047-451-8211。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/または、習志野市社協で検索。E メールアドレスは、info@nashakyo.jp です。152号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、電話番号 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター、電話番号 451-7899、451-7899、在宅福祉課、電話番号 453-3838、 453-3838、 老人福祉センター桜の家、電話番号 451-3566、 451-3566、 地域福祉センター泉の家、電話番号 452-4161、 452-4161 4161。ボランティア情報24時間テレフォンサービス。電話番号 452-3999。452-3999。音声訳担当は、社会福祉協議会より、川道清と、朗読サークル琴の破壊でした。この後は広告のご紹介です。
見出し16。続いて、1月1日号に掲載された広告一点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。習志野市、高齢独居者と若手介護福祉スタッフが一緒に暮らす新しいライフスタイルをご提案する会社の広告です。夫に先立たれ、一人で寂しい。住み慣れた自分の家に長く住みたい。年金だけだとこの先の生活が不安。重い家具を動かしたい。電球を交換したいけど、一人じゃ無理だわ。など、お悩みの独居高齢者の方にご提案です。福祉の現場を走り回る中で、やむを得ず施設に入る高齢者や、若手介護福祉スタッフが育たない現状を目の当たりにし、地域のために何か自分にできることはないかと考えていく中で、戸建てに一人でお住まいの高齢者と若手人材がお互いにより良い生活ができるように新しいライフスタイルの形を構想しました。習志野を愛し、住み慣れた自分の家で、なるべく長く安心して暮らしたいと願っている方で、ご興味がある方には、詳しい説明をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせは、介護用品レンタル、販売、モナークケア、電話番号、0120-079-315、0120-079-315。住所は千葉市花見川区長作町708。代表小沢までお問い合わせください。ご説明に伺います。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。